ニュース、市政の動きをいち早くキャッチ。市役所保原本庁舎は、議会棟、中央棟、東棟、増築棟の3つの棟に分けて案内します。文章中にある棟の場所は、上記を参考にしてください。ニュース1、高子駅北地区を整備しています。平成32年10月に完成予定。11月23日に伊達市高子駅北地区土地区画整理事業区域内で安全祈願祭が行われ、住宅団地を主体とした魅力あるまちづくり整備に向け工事の安全を祈願しました。工事は平成32年10月予定までの完成を見込んで実施します。工事期間中はご不便ご迷惑をおかけしますが、皆様のご協力とご理解をよろしくお願いします。問い合わせ、都市整備課都市計画係。電話 573-5620。伊達市高子駅北地区土地区画整理組合。電話 573-6061。高子駅北地区の長官図が掲載されています。ニュース2、道の駅に第二駐車場を整備しました。混雑時にご利用ください。道の駅伊達の里両前に第二駐車場を整備しましたので、混雑時にご利用ください。普通車65台駐車可能。道の駅から約350メートル、徒歩5分。高速バスに乗車する人は必ず第二駐車場をご利用ください。問い合わせ、管理課総務係。電話 573-5064。道の駅から第二駐車場への案内の略地図が掲載されています。ニュース3、保原総合公園の停電のお知らせ。1月29日火曜日8時30分から17時、保原総合公園内に建設を進めている通学合宿所の電気設備工事に伴い、次の日時に公園内を停電にして作業を行います。日時、1月29日火曜日8時30分から17時、場所、保原総合公園内全域、その他、公園内の利用に支障はありませんが、電気設備が使えなくなるため、管理事務所は休館となります。また、体育施設のネット予約ができなくなるため、伊達・保原・柳川体育館の窓口業務が休みとなります。問い合わせ、教育総務課社会教育係、通学合宿所の工事に関すること、電話、573-5852、都市整備課公園緑地係、公園管理に関すること、電話 573-5620。 ニュース4、軽自動車の手続きはお早めに。名義変更、廃車した時などの手続きを。軽自動車税は毎年4月1日現在で、軽自動車などを所有または使用している人に課税されます。軽自動車の取得、廃車、譲渡、または所有者が住所を変更したときは、早めに手続きを行ってください。所有していない軽自動車の納税通知書が届いた、納税通知書が届かない、などのトラブルを避けるため、軽自動車を譲渡、廃車、または転居したときは、3月末までに雨季の取扱窓口で手続きをしてください。ナンバー、車種ごとの取扱窓口を読みます。伊達市ナンバー、伊達町、柳川町、保原町、両前町、月立町ナンバーを含む。原動機付き自転車、125cc 以下のバイク、ミニカー、小型特殊自動車、農耕作業用、その他、取扱窓口、税務課各総合支所、保原、 電話 575-1138、 伊達電話 583-5525、 柳川電話 577-7211、 霊山電話 586-1111、 月立電話 572-2111、 福島ナンバー軽自動車、軽自動車検査協会福島事務所、福島市吉倉あざ谷寺 18-1、 電話 050-3816-1837。 二輪の軽自動車、 125cc 超え 250cc 以下のバイク、福島県軽自動車協会福島市吉倉あざ谷寺 16-7、 電話 024-546-2577。 二輪の小型自動車 250cc を超えるバイク、東北運輸局福島運輸支局、福島市吉倉あざ吉田54、電話 050-5540-2015。 問い合わせ税務課市民税係、電話 575-1138。 普通自動車税の手続き先、登録手続き、東北運輸局福島運輸支局、電話 050-5540-2015。 自動車税、県北地方振興局県税部課税第二課自動車税チーム、電話 521-2702。 ニュース5、延長窓口のお知らせ。取扱業務窓口が一部変更になりました。毎週木曜日は本庁舎及び保原を除く各総合支所で受付時間を19時まで延長していますが、一部取扱業務担当課が変更となりましたのでお知らせします。取扱業務担当課を順に読みます。各種証明書、印鑑登録証明書、住民票、戸籍登証本、税務に関する各種証明書の発行。担当課、市民課、税務課、各総合支所。国民健康保険加入・脱退の届け出。国保年金課、各総合支所。水道料・下水道料の納付書再発行。水道料・下水道料の納付書は市民課窓口または各総合支所で再発行します。水道総務課各総合支所。市税などの納付収納課各総合支所。問い合わせ総務課行政管理係、電話 575-1111。 ニュース6、減塩講座を開催します。減塩商品のプレゼントなどもあります。塩は体の中でどんな働きをしているの？取りすぎると体の中でどんなことが起きるの？減塩が必要な理由、具体的な方法などを保健師・栄養士が説明します。今回は減塩商品の提供、先着150人。減塩豚汁の試食もあります。日曜日の開催ですので、ぜひお気軽にご参加ください。日時、2月17日日曜日、10時30分から12時、会場10時、場所、保原市民センター。問い合わせ、健康推進課地域成人係、電話 576-3736。昨年10月に実施した減塩講座の様子の写真が掲載されています。ニュース7、大腸がん検診の未使用検体容器を回収します。回収にご協力ください。大腸がん検診を受診せず、未使用の検体容器をお持ちの人は、お手数ですが返却をお願いします。未回収となった検体容器には費用が発生し、 市負担で検査事業所へ支払うことになりますので、ご理解とご協力をお願いします。回収期間、2月28日木曜日まで、回収場所、保原保健センター、国保年金課、中央棟1階、保原を除く各総合支所、問い合わせ、健康推進課地域成人係、電話 576-3736。大腸がん検診の検体容器の写真が掲載されています。ニュース8、国保の医療費通知を送付します。健康管理、医療費管理にご活用ください。2月上旬に国民健康保険加入者の世帯主宛に医療費のお知らせ、以下医療費通知を送付します。医療費通知は平成29年12月から平成30年11月までに国保で受診した医療費などの状況をお知らせするものです。受診状況を振り返って健康管理を心がけ、医療機関から適正に医療費の請求がされているかご確認ください。医療費通知は改めて医療費を請求するものではなく、受け取ったことによる手続きは必要ありません。医療費控除の明細書の記入にご活用ください。平成29年分の所得税の確定申告から、医療費控除を受ける際に医療費通知を活用できるようになりました。なお、医療費通知に記載されている自己負担額が実際に負担した額と異なる場合、公費負担や高額療養費の申請をした場合は、訂正して申告してください。また、12月の医療費の支払いで医療費控除の対象となるものがある場合は、領収書に基づいて申告してください。平成28年以前分の申告には活用できませんのでご注意ください。問い合わせ、国保年金課給付係、電話 575-1198。 ニュース9、フレイルにご注意を。健康に過ごしてフレイルを予防。フレイルとは、高齢になると筋力や気力が低下し、健康障害を招きやすい状態のことを言います。フレイルになると、転倒や骨折が起きやすくなり、術後合併症が起こる確率も上がります。また、生活習慣病、糖尿病、心血管疾患及び薬の多剤併用などは、フレイルになりやすくなると言われています。普段の心がけでフレイルになりにくくすることができます。積極的に活動し、健康に過ごしましょう。フレイルの予防法。バランスの良い食事を心がけ、ビタミン不足にならないようにしましょう。適度な運動を心がけ、日常生活にも運動を取り入れましょう。積極的に地域活動などに参加し、地域とのつながりを増やし、外出の機会を増やしましょう。お薬手帳を活用し、適切な薬の管理を行いましょう。毎年健康診査を受診し、適切な治療をしましょう。問い合わせ、国保年金課負荷係、電話 575-1198。ニュース10、旧保原小敷地内の記念碑などの引き取り。申請期限は2月28日木曜日。県立特別支援学校の建設に伴い、平成31年度中に旧保原小学校敷地内の構造物を撤去する予定です。撤去工事では、卒業記念の記念碑なども原則処分となりますので、引き取りを希望する場合は、関係者の中で取りまとめの上、お申し出ください。対象物、旧保原小敷地内北側に現存する記念碑など、申請方法、教育総務課に電話連絡後、後日来庁し申請してください。申請期限、 2月28日木曜日、持参物、本人確認書類、運転免許証など、印鑑、認め印か、記念碑などとの関係性が確認できるもの。留意事項。1、記念碑などの移設運搬は申請者の責任で速やかに行ってください。2、引き取りを希望する記念碑などは必ず事前に現場確認をお願いします。3、申請手続きの際には本人確認及び記念碑などとの関係性の確認を行います。4、原則先着順で引き取り者を決定します。5、申請後に同記念碑について別の人から申請があった場合は、トラブル防止のため、先に申請した人の氏名及び関係性を伝達します。問い合わせ、教育総務課施設管理係、電話 573-5856。旧保原小敷地内の記念碑の写真が掲載されています。ニュース11、ひとり親家庭への貸付制度。詳しくは子ども支援課に問い合わせを。ひとり親家庭の経済的自立、生活の安定と児童の福祉向上のため、就学支度資金など各種資金の貸付を行っています。申請方法、貸付内容などは子ども支援課にお問い合わせください。対象、母子家庭の母、父子家庭の父、家父など、安定した収入のある保証人が必要です。問い合わせ、子ども支援課子育て支援係、電話 573-5652。 ニュース12、児童手当の支給日は2月5日。指定の口座をご確認ください。児童手当と特例給付の支給日は2月5日火曜日です。平成30年10月から平成31年1月分が振り込まれますので、指定口座をご確認ください。所得制限により児童手当が支給されない人には特例給付が支給されます。児童手当などの支給額、一人当たり。対象、3歳未満。支給額、月額15,000円。3歳以上、第1子、第2子、10,000円。第3子以降、15,000円。中学生、10,000円。特例給付、5,000円。問い合わせ、子ども支援課子育て支援係。電話、573-5652。ニュース13。商工政策審議会の委員を募集します。商工業の振興を推進します。伊達市の商工業の振興を推進する施策について、調査・審議を行うため、伊達市商工政策審議会の市民委員を募集します。内容、商工業の総合的な振興施策、及び地域環境の整備に関することについて調査・審議します。会議の開催、平成30年度に2回、平成31年度に4回の開催を予定。定員1人、任期2年、報酬7200円、交通費なし、応募資格、本市に1年以上居住している満20歳以上の人で、平日の昼間の会議に出席できること。ただし、本市の他の付属機関などの委員、国や地方公共団体の議員、または職員は除きます。応募方法、2月7日木曜日必着までに、次の書類を商工観光課中央棟3階に持参、郵送またはメールで提出してください。1、応募申込書、商工観光課で配布、市ホームページからもダウンロード可。2、小論文、商工業の振興を通じた地域の活性化について。 400字から800字程度。提出先、郵便番号 960-0692、保原町あざ船橋180番地、商工観光課商工労政係。メール、syoukou@citywide.fukushima-date.jp。 問い合わせ、商工観光課商工労政係。電話、573-5632。ニュース14。県の防災手帳を活用しましょう。大切な家族を守るためにも。災害が起きた時に身体や生命の安全を確保し、混乱を防止しながら落ち着いた行動が取れるよう、日頃の備えやいざという時の対応方法、本人にかかる個人情報や緊急時の連絡先などを記載しておくのが防災手帳です。防災手帳を作成し、カバンや財布などに携帯して、いざという時に備えましょう。ウェブ検索、福島県防災手帳。問い合わせ、消防防災課防災企画係。電話 575-1197。作成方法は、県ホームページをご覧ください。のキャプションのもとに、私の防災手帳と書かれたイラストが掲載されています。ニュース15、ドライブレコーダーを活用しましょう。もしもの時や交通事故に備えて。ドライブレコーダーは運転時の映像などを記録する車載カメラです。自分が安全運転を心がけていても事故が起きてしまうことはあります。ドライブレコーダーが設置してあれば、事故の瞬間を記録することができます。また、事故が起きた時だけではなく、記録されていることで、運転マナーの向上も期待できます。問い合わせ、生活環境課生活安全係。電話 575-1290。フロントガラスに取り付けたドライブレコーダーの写真が掲載されています。ニュース16、農業者年金に加入しませんか？農業者年金で安心で豊かな老後。農業者だけが加入できる農業者年金は、会社員並みの年金となるよう、国民年金に上乗せする公的年金制度です。加入の申し込みは、最寄りの JA ですることができますが、詳しい内容は農業委員会事務局にお問い合わせください。農業者年金のメリット。農業者なら広く加入できます。次の1から3をすべて満たす人。1、国民年金第1号被保険者。保険料納付免除者を除く。2、年間60日以上農業に従事。3、60歳未満。少子高齢時代に強い積み立て方式確定拠出型の年金です。保険料、月額2万円から6万7千円は選べていつでも変更可能です。終身年金で80歳前に亡くなった場合は死亡一時金があります。保険料の全額社会保険料控除など税制面の優遇措置があります。認定農業者など意欲ある担い手には保険料の国庫補助があります。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 573-5623。 ニュース17、民生委員・児童委員の異動。任期は平成31年11月30日まで。下記の地区について、民生委員・児童委員が新たに移植されました。任期は前任者からの引き継ぎになるため、平成31年11月30日までです。担当地区、保原、中村、1、2、委員名、継承略、佐藤明子、 民生委員・児童委員の連絡先は社会福祉課にお問い合わせください。民生委員・児童委員の主な活動内容。1、地域の実情を把握し、見守り活動を行い、親身になって相談に応じます。2、社会福祉制度やサービス内容などをお知らせします。3、市や専門家との連絡・調整を行います。4、地域の課題などを取りまとめ、民生児童委員協議会を通じて、関係機関に意見を申し出ます。問い合わせ、社会福祉課地域福祉係、電話 575-1264。ニュース18、はかりの定期検査。事前調査にご協力ください。適正な計量の実施を確保するため、はかりの定期検査が実施されます。商店、工場、病院、調剤薬局、直売所、コンビニ、及び事業所などで、取引または証明に使用されている、はかり、分銅、及び重りは、2年に1回の定期検査を受けなければなりません。伊達市では、定期検査対象のはかりの事前調査を行いますので、ご協力をお願いします。また、初めて検査を受ける場合は、そのはかりがどのような種類なのか確認しますので、商工観光課にご連絡ください。定期検査及び事前調査の予定。1月から2月、はかりなどの事前調査。4月から、所在場所検査。5月、集合検査。ウェブ検索。福島県、はかりの定期検査。問い合わせ、商工観光課商工労政係。電話 573-5632。ニュース19、嘱託臨時職員を募集します。詳細は各担当課へお問い合わせください。嘱託司書、市立図書館に勤務。申し込み方法、2月8日金曜日までに履歴書、顔写真添付と資格証明書の写しを市立図書館に提出。面接日は後日連絡します。職種、嘱託司書。業務内容、市立図書館での司書の業務。採用人数1人、必要な資格・技能、次の1、2をいずれも満たす。1、司書資格。2、パソコン操作ができる。雇用期間、4月1日から平成32年3月31日。勤務条件、週5日、7時間45分勤務。月給164,900円。3年以上の実務経験がある人は188,400円。社会保険あり。問い合わせ、市立図書館。電話 551-2132。臨時職員、学校教育課に勤務。申し込み方法、2月8日金曜日までに履歴書、顔写真添付を学校教育課、東棟2階に提出。面接日は後日連絡します。職種、事務補助員。業務内容、事務補助、データ入力、電話応対など。採用人数1人。必要な技能、パソコン操作ができる。年齢、経験、不問。雇用期間、4月1日から9月30日。更新あり。勤務条件、週5日、7時間45分勤務。日給7200円。社会保険あり。問い合わせ、学校教育課庶務管理係。電話 573-5824。特別支援介助員、学校事務補助員、給食配膳員、学校庁務員、学校司書、小中学校に勤務。学校行事などにより土日勤務になる場合があります。申し込み方法、2月8日金曜日までに履歴書、顔写真添付 を学校教育課に提出。学校司書に応募する場合は、資格証明書の写しも提出してください。面接日は後日連絡します。職種、業務内容、採用人数、必要な技能、雇用期間、勤務条件の順に読みます。職種、特別支援介助員、業務内容、支援を必要とする児童生徒の介助、採用人数41人、必要な技能、特になし、雇用期間、4月1日から平成32年3月31日、勤務条件、週5日、7時間勤務、夏休みなどの長期休業中は勤務なし、時給929円、社会保険あり、特別支援介助員、通学支援、業務内容、支援を必要とする児童生徒の介助、採用人数3人、必要な技能、特になし、雇用期間、4月1日から平成32年3月31日、勤務条件、週5日4時間勤務、登下校2時間ずつ、夏休みなどの長期休業中は勤務なし、時給929円、社会保険なし。学校事務補助員、業務内容、学校事務の補助、採用人数8人、必要な技能、パソコン操作ができる、雇用期間、4月1日から9月30日、更新あり、勤務条件、週5日、5時間30分勤務、夏休みなどの長期休業中は勤務なし、時給929円、社会保険、原則として10月から社会保険に該当。給食配膳員、業務内容、給食の配膳、片付け、採用人数21人、必要な技能、特になし、雇用期間、4月1日から9月30日、更新あり、勤務条件、週5日3時間勤務、給食がある日のみ勤務、時給890円、社会保険なし。学校庁務員、業務内容、学校の庁務に関する業務、採用人数19人、必要な技能、特になし、雇用期間、4月1日から9月30日、更新あり、勤務条件、週5日、5時間30分、または6時間30分勤務。夏休みなどの長期休業中は週2日程度勤務。時給890円、社会保険。6時間30分は社会保険あり、5時間30分は原則として10月から社会保険に該当。学校司書、業務内容、学校図書室での司書の業務、採用人数7人、必要な技能、司書または司書補免許、雇用期間、4月1日から平成32年3月31日、勤務条件、週5日、7時間勤務、時給1019円、または1161円、経験年数による、社会保険あり、問い合わせ、学校教育課庶務管理係、電話573-5824。